世の中全部種にしよう。
種ラジ。どうも、岩崎です。
インドシフト。世界のトップ企業はなぜバンガロールに拠点を置くのか。は？池田です。
どうしたんですか？
いや、自分で言ってて何言ってんだろうなと思ってね。さあ、じゃあやっていきましょうか。
やべえな。やべえこと言ってんの。
さあ、ということで、今週の予定です。4月16日から4月22日までの、予定、イベントなどを紹介してまいります。
お願いします。
さあ行きましょう。まず4月16日です。
はい。
統一地方選挙の後半戦ということで、町長選挙、町村議選の公示がされました。告知がされました。
なるほど。
はい。ということで、21日がね、はいはい、投開票日ということです。
池田さんの地元とかもそうじゃないですか？そうでもないですか？
地元はどうなんだろうね。僕は今、
僕の地元そうですよ、はい、
あ、そうですか、うん、まあまあ、あの都内はね、選挙があると思いますけども、行きますか？行きますか？もう行きましたか？
それは行くでしょう。それは行くでしょう。選挙は行かないと。
いや、あのほら、なんだっけ、期日前投票ってのもありますからね。
ああ、そうですね、もちろんね、いろんなやり方あると思いますけど、選挙は行きましょうね、皆さんね。
いや、俺でも本当なんかこう21世紀ってなんだろうと思うね。
でけえ話をします
ね。いやいや、だってさ、分かる、誰が出てるかとか。
あ、知ってます。僕結構ね、その区の仕事をしてたりするので。
ああ、じゃあ何、はい、それは結構直接の利害に関わって
る。ちょいちょい、その議員さんという議員候補っていう面じゃなくて、普段の動きとかを知ってる人が出ちゃったりするので。
ああ、そうか。じゃあ、まあ意外な人っちゃ意外な人とか、いや俺困る、本当にそういう関係にいないからさ、その誰が出てるのかも全然分かんなくてさ、でネットで調べてもなんかよく分かんないんだよね。そのどう調べりゃいいか分かんないっていうか。
ああ、そうか。
でそのヤフーなんちゃらみたいなの見ると、あれ、こんだけしか出てないのみたいな、ちょっと多分見方が悪いんだと思いますけど、なんかこう難しいんだよね。なんかもうちょっときちっと分かるようにしてくれるといいなと思うんですけど、
なんか、まあ、それをその分からせたいっていうニーズと、だってね、その投票しないでも自然に議員になっちゃう地区とかあったわけじゃないですか。泉佐野市とかそうですよね、確かね。
いや、だからね、無投票で受かっちゃう。いや、でもこれはやっぱりその日本全国的に問題だと思うよ。つまり政治の世界に入りづらいような状況が、
いや、だからその世の中を変えたい人が、はい、ある種そういう動きをしなきゃいけないってことですよね、逆に言えば。
僕らはね、
そのままほっといても受かるだったらそのままにしとくだろう、経営者はっていうことですから。
まあでも、いや、あともう一個はそのどういう基準で選べばいいんだっていうのが本当にやっぱ難しいっていうかさ。
まあでも現状が嫌だったらそれに反対する意見を出してる人を選べばいいんじゃないですか。いや、
それはさ、国政ではちょっとそういう話もあるかもしれないけど、ほとんどのさ小さい自治体はさ、まあ、やる気があるかないかぐらいのことしか多分ないと思うんですよ、ね、だってその人がちゃんとやるかどうかぐらいなことでしかなくて、分かりやすいワンイシューで選ぶものでもないと思うから、その辺で言うとこう、まあ、やっぱ築地どうするかみたいなのは分かりやすいよ。だけどそれはもう分かりやすいだけで、他の課題がいっぱいあったりするか ら、だから結局なんかね、レッテル貼りで決めちゃうみたいな話になっちゃうからさ、あの党は嫌だみたいな話で決めるのもちょっとどうかなと思っちゃったりもするし。
なるほど。
だからなんかもうちょっとなんか選びやすい情報、もしくは選ぶ情報、取得する方法があるといいなと。
もう池田さんはインタビューしちゃえばいいんじゃないですか、もうそこで。
いや、本当そう思いますよ、なんか、
うん
うん、でもそれで分かることがどれぐらいあるのかね。ちょっと、聞いてやみたいな、喋ってやみたいなね。
うん、
はい。さあ、そして4月17日はインドネシアの大統領選、総選挙です。これもちょっと詳しく調べてないんですけど、また期間があるんだろうね、半端な日だからね、そして、18日はモスクワ映画祭、モスクワ国際映画祭。
さあ、今これあれじゃないですか、トンチキ映画祭じゃなかったかな、違ったかな。
いや、これは多分モスクワでやるやつじゃないのかな。
なんか日本でよくわからない、映画を出品して、 よくわかんないけど賞を取っちゃう海外の映画祭があるんですよ。この前アトロクで紹介されてたんですけど。
どういうことどういうこと。
だから日本 の, あのいわゆる B 級映画みたいなものを出品しても、うん、あの賞を何かしらもらえちゃうっていう、その権威付けのためのモンドセレクションみたいな映画祭があるらしいんですよ。
まあ、一応これあのウィキペディア情報ですが、ロシアのモスクワで2年に一度行われる映画祭、
うんうん、
はい、で一応世界四大映画祭の一つというふうに
書かれてます
よ。
あ、うん、じゃあこれはしっかりしてるんですね、
はい、で今年の日本映画出てるもので、受賞歴見ると、まあ、過去はね、うん、結構いろいろありますよ。赤ひげとかね、白い巨塔とか、
うんうん、あ、僕が好きな4月の長い夢がダブル受賞してますね、
はい、そんな中今年はですね、これあのんあれなのかな、なんか仙骨ってわかりますか。
はいはいはい、ゴリさんが、
はい、これがコンペ外部門って書いてあるから褒めてるんだかわかんないですけど、これで、あ、これ去年か、2018なんか、これは去年ですね。これは去年のは仙骨が入ってるみたいですね。だからまあちょっとこれモスクワ映画祭はあのちょっとゴニョゴニョしましたけど、結構立派な映画祭みたいなので、
今年はあとソローキンの見た桜も入ってますかね。
うん、立派な映画祭だからっていう言い方もちょっと説明としては不適格かもしれませんが、まあ、ちょっとこれが行われると、うん、25日
そんなもありますよと。
さあそして、21日は、先ほどの、町村、地方選ね、統一地方選の後半戦の投開票日ですと、
はい、うん、投票が始まりますね、は
い、というような1週間でございますと。
なるほど、
はい、さあ、あとでは映画いきましょう。4月19、はいはい、20を中心にご紹介します。まずは、はい、DC コミック映画ということで、
はい、これ最高でした。僕試写会で見ましたけど、はい、
シャザムという映画が行われます。
はい、まあ、これ泣いちゃいましたよこれ、はい、
子供がね、ある力を手に入れて、うん、まあ、ヒーローになるんですけど、はい、子供のままじゃなくて、まあ、見た目が大人ね、大人っておっさんみたいな感じでなっちゃうっていう、そうそう、
マッチョのおっさんになっちゃ う, っていう、
そこが元々のコミックでも面白のポイントになってるのかな。
あ、そうなんですか。
いやいや、どうなんだろうね。でもそこがギャップが面白いってことでしょ、まずは。
でもその、ま、あのいわゆるそのアメリカンコミック、アメコミって、その僕たちにはね、ちょっと笑えるポイントが分かんないんですよ。僕たちって言っちゃいけないから、僕には分かんないです。
まあ、日本人だと分かりづらいであろうっていうところが、うん、
その小回りとかの問題があってね、うんうん、だからまあ実写化されると、そこら辺がすごく分かりやすく、まあ、コメディ調ではありました。でもね、いくつか変身のシーンがあって、その中のね、一つが本当にすごくグッとくる変身の仕方をしてくれるんですよ。
まあ、確かに誰しもがスーパーマンみたいになりたいっていうふうに思うね、はい、お子さんとか多いと思いますけど、うん、まあ、そういうふうなことを、じゃあ仮に現実化したらどうなっちゃうかみたいな、うん、そういうイメージかもしれないですかね。
僕は笑いながら泣いちゃいましたね。
いいですね、一番いいやつですね。さあ、そして、日本映画の話題作でしょうか、キングダムですね。
ああ、結構評判良いですよね、思ったよりね。なんか
そうですか、
思いっきりこう、そのビジュアルに寄せてった感じ、その大沢たかおの使い方とか、原作ファンとしては確かに顔つきはそうだねっていう、でも大沢たかおのキャラとは違うんじゃないみたいなところ思ったりしましたけど、実際試写会とか見て、その評価筋の評価はいいみたいですね。佐藤慎介監督、はい、アヤマヒーローの監督ですね。あとガンツとかの監督ですかね。
なるほどなるほど。アヤマヒーローはね、割とこう注目、
やっぱアクションが上手いですよ、佐藤さんってすごく。
そう。さあ、そして角田光代さんの同名小説から、
はい、
愛がなんだという作品ですね。
はい、僕もこの前あの特集上映、今泉力也監督と映画監督、そのね、愛がなんだの監督の特集上映企画とか行ってきた話しましたけど、うん、やっぱり、うん、どの作品もすげえ人間を見てるんだな、この人っていうのがよくわかる作品だったりするので。
うんうんうん、
今回もね、濃いんでしょうね、きっと。
あ、まだ見てない。
まだ見てないですね。試写に行く予定だったんですけど、ちょっと合わなくて。
なるほど、なるほどね。ちょっと面白そうですよね。そして池田がちょっと気になってるのがですね、はい、センターラインという映画なんですけども。
あれ、これ前も紹介してませんでしたっけ。
これちょっと、古い映画だったのかな。ちょっと上映の予定があったので。
うん、僕も一回これ見たことありますよ。
ありますか。じゃあこれやめましょう。
いやいや、すげえくだらない話です。
そうそう。いや、くだらないなと思ったんだけど、テーマがとてもね、うん、AI が心を持つのは罪ですかということで、
うん、
AI の殺意立証のために奔走する、うん、まあ、近未来法廷サスペンスということで。これじゃあまあ見ないですけど。
いや、設定自体はね、すごくなんか新しい感じがするんですけど、うん、
これよく言われる
B 級映画っぽいですよ。
振りだよね。だそのいわゆる自動運転が普及した未来で、うん、まあ、事故が起こって死亡事故、それどう、誰に責任があるのかっていうようなことなんだと思いますけど、うん、これを物語にした時にどうなるのかっていうことですよ、
ね。いや、逆に見てほしいです、この。
逆に。
日本の近未来を描くにあたって。
はい。
そんな取り方、その AI の描き方でいいのみたいなところとかすごくドキドキします。
まあ、難しいよね、こう SF ってね、こうなんか SF って飛び越えるための装置だったりするから、うん、まあ別にそれが、うんうん、何、そのリアリティがなくてもいいっちゃいいんだけど、うん、下手にこう作り込んじゃうとチープになっちゃう場合もね、ありますよね。そう
です
ね。
難しいところですね。すげえ自動運転で、うん、街中をその清掃ロボットみたいなのが、うん、動き回ってるんですけど、
うんうんうんうん、
それの描写とかもたまらんですよ、なんか本当に。
なるほど。
うわーって。
はいはいはいはい。
うん、
さあさあ、まあそんなわけでございますね。
はい。
さあ、では行きましょう。あと雑誌ですね。雑誌いくつかご紹介します。うん、まずケトルが出ます。はい、ケトルではですね、はい、特集が渋谷系が大好きということで、
はいはいはい、
フリッパーズが特別だった理由。
ね、まず今も特別ですよ、コーネリアスとね、はい、小沢健二と。
どうなんでしょうね。ちなみにケトル、こんな風に紹介文ありました。検索エンジンでは簡単に見つからない情報、そして読むと検索したくなる情報が詰まっている雑誌、それがケトルということでね。無駄の中に最高が生まれる新しくもスタンダードなカルチャーマガジン、は
い、素晴らしいですね。
どうですか、こういう紹介。
これ僕が尊敬している三本指に入る島光一郎さんっていう、うん、まあ、広告クリエイターの方がいらっしゃって、
うん、
その方はずっと創刊から編集長やってらっしゃるんですよ、
うんうん、
でその方はずっとその、まあ、アイディアとか企画っていうのは無駄なことから生まれるで、
うん、
いろんな無駄知識をツイッターとかフェイスブックとかで投稿してたりとか本にまとめてたりとか、うん、あとはそういうものを収集できる場所として本や B&B を生み出したりとか、
うん
うん、そういういろんな活動をしてらっしゃる方が、まあ、編集長でずっとやってらっしゃるので、
うんうん、
もうケトルに対しては信頼しかないです。だからここで書かれてることはまさしくそうだなと思って。
なるほどね。
無駄の中に最高生まれるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でちゃんとね、はい、毎回その大好き、何々が大好きっていう特集を設定していて、
はいはい、
愛をねこれでもかっていうばっかりくらいにこう注ぎ込んでる感じとかもね、すごくいい雑誌なんで、
うん
うん、はい、なんか残ってほしいなって思ってます。
なるほど。 なんか個人的に既視感がある文章ですけどね。いや、これ褒めてる意味でね、
うん、既視感ね、はいはい、うん、
あれなんか、うん、はい、さあそして、これサッカーの本だと思うんですけど、月刊フットポリスタ、
うん、はいはいはい、まあ、サッカー好きの中では一番こうロジカルな雑誌と言われてる、うん、はい、
でこれのね特集がねすごい面白いなと思って、パターンではなくプレー原則、ゲームモデルという新たなチーム作りっていう、
まあ、パッと聞いても何だか分かります
か、分かんないけど、分かんないけど、俺はこういうのが聞きたいと思って、
はい、なるほどね、はいはいはいはい、
なんか多分読んでもさっぱりわかんないと思うんですけど、うん、でも、もう松木さんのなんかコメントとか聞いても、もう何にも進歩がないと思うから。うん、
まあ、感情論ですからね、彼の、ね。
もうちょっと積み立てたいんですよ、はい、こっちにも。
なるほどね。
そうそうそう。はいはいはい、だからこういうのはこういうことですよっていう知識を得て、もうちょっとなんか、サッカーを、なんていうのかな、もうちょっとこう、進歩したゲームっていうか、
うんうんうん、
キャプテン翼最近までアニメでやってたんで見てたんですけど、
はいはいはいはい、
もうね、なんかすごいんだよ、とにかく翼くんが打つ、守る、あ、ピンチ、打つ、ヒューガが打つ、あ、守る、ピンチ、みたいな、その繰り返しなんですよ。
戦略的なものは何も見えないですからね。
強いやつが打って守って、そしたらいきなりピンチになって、みたいなのを、まあもちろん中学サッカーですよ。中学サッカーなんてそれ大したことはないんだけど、うん、なんか、うんうん、よくわかんなくなってくるわけ。今でもそういう感じあるじゃないですか。うん、テレビ見てると。はいはい、なんか。そういうのはもう嫌だから。
どう？なんかね、戦略的なっていう意味で言うと、うんうん、漫画でも結構出てるんですよ、今。ジャイアントキリングとか有名ですけど、 結構その戦術的なことを考えて、それこそ昔で言うとシュートとかも多分そうだと思うんですよね。
そうね、まあ、翼くんがちょっと独特すぎるんだよね、
うん、うん。それが一番世界で売れてしまったって、まあそういうのが一番評価を受けるんだっていうことでもあるんですけどね、
う
ん、
まあ、作戦ってね、こう描くの難しいものではあると思うんですけど、うん、まあまあだから翼くんはそのまあ翼くんの魅力があるんで、
はい、
ちょっとこのフットポリスタっていうね、うん、欧州初トレンドが J リーグにも上陸、うん、戦術パラダイムシフトの根幹ゲームモデルとは、もうなんか面白そうじゃん、なんかわかんないけど
今そう大分トリニータがすごいみたいですよ、
うん、
でそこら辺の戦術的なところ、ね、
この辺までをみんなが共有できるようになったら面白いなと思うけど、どうだろうね、うん、
みんなそうじゃないでしょうね、だって忙しいからみんな、
まあまあね、さあ、あともう一個、
はいはい、
まあ、これ読むだけです、月刊サイズをね、
うん、
4月号が、セックスカッコ、マルヒみたいなね、ヒロンということです
いません、サイズは常にこういいです ね、 こ, うね、
これでもさ、なんかねちょっと一言思ったのは、サイズってさ、
うん、
なんかこう俺はもう書店でチラッと読む感じの存在だったですよ、
うんうん、
なんかあまたやってんだ、サイゾーみたいな。
でも書店で読むのも恥ずかしい表紙してますね。
まあ大体ちょっとね、エッチな。
うわ、あいつエロ読んでるみたいになりますよね。
で、はい、まあなんかどういうゴシップ載ってんだろうと思っての見るとさ、ああ、はいはい、いつもあの、あれね、みたいな。あ、うんうん、なんか大手芸能事務所と大手芸能事務所がどうでこうでみたいな。うんうん、まあそういうのがあって、はいはい、っていう感じの情報の取得してたんだけど、
うんうん、
もうね、それはもうほんと10年ぐらい前からあったのかな、もっと前から。で最近ほらネットでそういう情報がわーっと出てくるじゃないですか、うんうん、だけどやっぱああいう下世な情報もやっぱ積み立て方が違うっていうか、
うん、や
っぱサイズの方が結構複雑に作ってあるじゃない、
うんうんうん、
なんかこう、あ、その切り口に一応行くんだみたいなさ、雑誌の方を読むとね、
うんうん、
だからそのネットの方はそういう深さみたいなのがやっぱ見えないから、
うんうん、
なんかこう下世話のレベルもやっぱ段階があるんだなってことをちょっと思ったんですよね、
うんうんう
ん
う
ん、なんか工夫してる下世話と工夫しない下世話っていうかさ、そういうのがちょっとなんかネットと雑誌と比べると
あります、
ね、だったなってのを思いまして、うん、ちょっと客観的にサイズを見るっていうね、その視点もあっても面白いかなと思いますが、
うんうん、
さあではイベントの方行きましょう。岩崎さんでは、来週ね、の気になる注目のイベントなどあれば教えてください。
はい、まあ、今週からっていうか、あの収録時点では間に合わないかもしれないんですけど、うん、早稲田大学のこれなんだっけな、ですね、検討式と素材を取り戻すための自主ゼミ2019という、うん、まあ、早稲田大学内の、ゼミが、水谷さんっていう方のゼミが毎年主催している、なんですか、公開ゼミみたいなのがありまして、うん、今年はちょっとね、僕が興味がある、演劇をテーマにしてらっしゃいまして、うん、まあ、まあ、詳しくは話さないですけど、弱い派っていうふうに名付けられた、うん、ジャンルがあるんですね。
うん、強い弱さを、弱いに、弱い派、は
い。いいですね。弱さにを肯定するみたいなことだったりするんですけど、はい、そういう演劇を作ってる人が最近多いということで、で、かつ、まあ、早稲田の出身の人も多分多かったりするのかな、実は。
うん、
で、毎週じゃねえか、毎月、1週目に、その、ゲストにお招きする、演出家さん、脚本家さんの作品を上映し、その次の週にはそのゲストの方をお招きしてトークするという企画を、うん、早稲田大学の富山キャンパスの一つの教室で行うそうです。初回の、ゲストが山田ゆりさんという、まあ、贅沢貧乏というね、劇団ですごく人気がある劇団ですけど、そちらの方をお招きするのを来週4月23日に、19時から早稲田で行い、その1週間前、うん、なのでこの収録時点ではもしかしたら間に合ってないかもしれないですけど、4月16日に贅沢貧乏の過去の作品を上映するそうです。
あ、今日だね。
そうなんです、収録時点では今日なんですけど、
はいはいはい、
それ両方見ると。
じゃあ岩崎さん、これ16は行くのかな？
そうですね、毎週、これがね、ずっと続くんですけど、これを毎月行こうかなと思ってるんですけど、まあ、初回でどれぐらいこのね、おじさんが行っても大丈夫なものかをちょっと確認しつつで行こうかなと思ってる
んですけど。いないんじゃないの、人の。
いやいや、もちろん学生さんも当然いるのでね、ゼミなので。
あ、そうか、じゃあ、ゼミに入ってもいいよ的なぐらいな感じなんだ。
そう、超高自由なんですよ。で、早稲田って結構そういうのやってて、是枝裕和監督が教授やってるで、あの授業とかも実は公開でやってたりするんですけど、あと宮沢清さんのね、ゼミとかもそうだったりするんですけど、うん、そういうのに、まあ、潜る感覚で行こうとは思ってるんですけど、
むしろその方が面白いんじゃないの、潜る感じの方が。
ん？
いや、だから今現役の人たちがどんな空気、はい、リアクションしてんのかっていうのを覗き見れるってことでしょ。
そうなんですけど、こう空気的にね、えみたいなあれなんかおじさん、あれでも早稲田だからもしかしたら何老化してるみたいな、全然
どうぞどうぞみたいな、むしろそのそういう目をするのかなって、するんだっていう発見もあったら面白いじゃん。
この、うん、それもまあ確認をしに行こうかなと思ってます。
わかりました。はい、はい、で池田の方からはですね、英検50周年アニメサザエさんとともにということで、うん、長谷川町子美術館でですね、英検っていう、うん、まあ、アニメ制作会社があって、うんうん、でこれって、まあ、一番有名なのは、サザエさ
ん
が、うんうん、まあ、英検が作ってるアニメなんですけど、
まだ残ってらっしゃる会社なんですよね。
もちろん全然やってますよ、うん、で、うんうん、まあ、ちょっと古いものだと鉄人28号とか、
うんうんうんうん、
あとキャプテンとか、
うんうん、
最近だとクッキングパパとか、コボちゃん、ボノボノ、まあ、まあ、このあたりが、まあ、英検の代表作といえば代表作なのかな。個人的に。
ノラクロとかもやってたんですね。そ
う
かそ
う
か。
そうだね。ちょっとなんか、ちょっと古めかしい。あとあれだね、忍者、サスケとか、カムイ概念とか、もそうなんだね。あと、アニメ版トラさんとかもやってるみたいですね。まあ、そういうちょっと渋めなものじゃ渋めなもの、まあ、ボノボノはね今でも見ることできますけど、まあ、そういう風な、ホームドラマ系のものとかも含めて結構まあ多いんですけど、まあ、まあサザエさんをはじめとしたの英検が、やってきた作品のいろんな制作資料などが紹介されているということなので、
なるほど、
これちょっと、気になるなと。個人的にはあの UFO 戦士ダイアポロンがね、
まあ、全然わかんないですね
古いよな、今時じゃねえからな、はい、というのがございます。あとですね、亀倉優作っておじさん知ってますよね、
うん、いやオリンピックのね、はい、1950年の
これの、はい、まあ賞、亀倉優作賞というのがありまして、これの、まあ、受賞記念展っていうのがあるんですけど、
うん、
で今回はそれがですね、クリエーションギャラリーというところで、
うん、
行われますと。
いろべさん、いろべ義明さん。
はい。ちょっとまあこういうのはもう私説明できないんで、もう見てもらうしかないかなというふうに思います
。あれですよね、市原アートミックスのデザインした人ですよね、確かね。
あ、そう。
うん。
さすが、データの。
いろべさんって。
ちょっと私全くわかんないですけど、うんうん、まあ、とりあえずいっちゃんは見といた方、見た方がいいかなというふうに思いますと。うんうん、
はい、
はい、いうところですかね。はい、あとは、気になったところ、個別にはご紹介、ブログの方に記載しておりますのでご覧いただければと思います。
はい、
はい、ということで、種ラジ、予定のコーナーでした、
うん、
お相手は池田と
岩崎でした。
ではまた次回。